続いては食生活の話題です。今月は特別支援学級での調理実習についてというお話です。執筆は健やか食生活協会専務理事の広田明です。
突然ですが、盲学校の調理実習では、安全・衛生管理の観点から、加熱していない生のきゅうりやトマトが入ったポテトサラダは作らないことをご存知ですか？これは、先日関東甲信越地区の盲学校で、家庭科を担当する先生方の集まりに参加した際に伺ったお話です。本日は、そのうちの調理実習に関する部分をご紹介します。まず、盲学校での家庭科の状況です。家庭科を担当する先生の数は、学校の規模によって一人から複数と様々です。また、家庭科の授業は週に1時間程度しか時間が取れないことや、調理実習を行うときには、一クラスの人数や児童生徒さんの障害の程度の違いを考慮して、補助の先生に手伝ってもらうこともあるそうで、実習時間と家庭科を担当する先生の数が少ないことが先生方に共通する悩みです。なお、ここ数年は新型コロナウイルスの蔓延もあって、調理実習を中止したり、その回数を減らしたりしていましたが、今年度からは通常の姿に戻されるそうです。当日は学校の規模、担当する学年、経験年数などが異なる先生方が参加されて、先生が困っていることへ他の先生からの助言が行われるなど、活発な意見交換が行われ、予定時間を大幅に延長して終了しました。その中での話題をかいつまんでご紹介します。先生方の多くが、生徒が一人でできることを増やすや、最初から最後までやるを目標としておられました。この背景には、児童生徒さんの生活体験が少ないことがあります。例えば、菜箸です。菜箸は、加熱調理をする際に、手が熱くならないように、普通の箸よりも長くなっています。このために、菜箸をうまく扱うのは難しく、時間がかかりますが、児童生徒さんが、いろいろな調理器具を経験することが重要と、先生方はおっしゃっておられました。このほか、調理実習では、調理器具や丸ごとの食材、例えば、じゃがいもや玉ねぎを観察し、触って確かめることから始め、たとえ料理で全て使わなくても、児童生徒さん一人一人に、じゃがいも丸ごと一個の皮を剥いてもらうそうです。また、児童生徒さんの選ぶ力を養うために、食べ比べることで素材の味の違いや自分の好みを感じてもらったり、計量カップを10種類以上用意して、それぞれが使いやすい道具を選ばせるように工夫していると伺い、なるほどと思った次第です。次に、先生方がご苦労されていることの一つに、先生によって指導方法が異なることがあるそうです。例えば、包丁を置く場所、置き方、刃の向きを手前にするか、それとも向こう側にするかなどです。中途入学の児童生徒さんもおられるので、調理実習の前には、これらのルールを確認して、怪我をしないようにするとのお話もありました。これに関連して、家庭科担当の先生が一人の場合は、移動の際の引き継ぎに十分な時間を割けず、これが指導の継続性を保つのが難しいことの背景にあると伺いました。当協会が 毎年度作成配布している大活字透明展示の料理レシピについては、各校の調理実習でご活用いただいており、なんと20年以上前に発行したレシピ集を持参された先生もいらっしゃいました。大切に使っていただき、ありがとうございます。また、当協会発行のレシピ本を愛読書にしている生徒さんがおられるとか、参加された全盲の先生からは、学生の時に図書館で当協会のレシピ本を読んでいたとか、いろいろなお話を伺い、これからも皆さんに喜んでもらえるレシピを提供していきたいと思った次第です。